話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。夏休みが終わったなと思いましたら、この秋ちょうどこの時期にはシルバーウィークというのがあるんですよね。お休みが続く。ただ今年はね、カレンダーの関係であんまりこう休みを続けて取りにくい状況にはなってるみたいなんですがね。
そうですね、金土日、はい、じゃあ土日ですか。
そうなんです。でね、あの割とこの月曜日のお休みっていうのは振り替えでね、
はい、
月曜日の休みってすごく多いでしょ。
多いです。
で、何か月曜日にしようと思ったら、ああ祝日や休みや、 あかんわっていう、なんか月曜日ってものすごくやりづらい週になってるなっていうのが私の実感なんですよ。
そうね、休みやからね。
そうそう、
逆に言いようでなんかこう、用事できへんとかありますもんね。
仕事でもなんか、ここで月曜日で仕事しよう思ったら、祝日か、ほんだら火曜日にしようかっていうようには、
なります。
なってしまいますからね。まあ休みが多いのはありがたいんですが、なんかもうちょっとバラされへんかな、土曜日をね、と思ったりもしますが。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもこの状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はスタジオに、
はい、
お二人、
はい、
お若い方に来ていただいております。高校生です、
はい、
はい、高校生の、まあ、視覚障害をお持ちなんですけれども、
はい、
方に来ていただきました。ご紹介いたします。まずは大阪北視覚支援学校高等部2年生でいらっしゃいます。なんと生徒会長をされてるそうです。
はい、
三好穂高さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生徒会長ですか。
はい、そうです。
大変でしょう、生徒会長は。
いや、そんなに地域 あの高校みたいにすごい仕事があるわけでもないので、そこまで大変ではないんですが、
うん、具体的にどんなことするんですか、生徒会長となると。
そうですね、うん、文化祭の準備であったりだとか、
はいはい、
卒業生をお祝いする会の準備であったり、逆に新入生を迎える際の準備であったりだとか、あとは交流行事で挨拶なや準備等々、はい、任されております。
いや、今聞いただけでも大変ですよ。なかなか大変ですよ。いや、私もね、高校時代生徒会やってたんですが、もう仕事言ってましたもん。
仕事です。
もうなんかやってること自体がもう仕事やでと思いながら高校時代やってたのすごく覚えてるんですけどね。
そうですね。
そしてもう一方です。なんと東京の、
はい、
東京の方からですね、今日は筑波大学附属、視覚支援学校高等部のですね、茨城花道さんにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
茨城さんは東京の方なんですか。
あ、いや、住んでるのは関西で。
え、関西の方なんですか。
はい、
もう生まれ育ちも関西で。
はい、ずっと関西に住んでます。
じゃあ、高校になってから筑波大学の方に行かれたと、
はい、そうです
ね、いうことですか。
はい、
この筑波大学附属視覚支援学校をですね、目指しはった理由はどういうことなんですか。はい、
やっぱ中学までそのずっと、幼稚部の頃からずっとこう地元の兵庫の県立の盲学校に通ってたんですけども、
はい、
やっぱずっと同じ盲学校にいるとその何やろ、周りが同じ環境になってしまうので、新しいことを環境にこう行きたいなっていうのがあって、でこう筑波大学附属視覚支援学校っていうか全国から
そうですよね、
視覚障害者の人が集まってるので、
うん、
もうぜひそこに行ってなんかいろいろチャレンジしたいなと思って東京に行こうかなって思いました。
このチャレンジ精神はすごいと思います。で、まあ非常にね優秀なこの大学の附属というふうに聞いておりますんでね、
はい、
まあ将来いろんな夢をお持ちかも分かりますが、その辺りを今日は聞いていこうと思ってます。はい、まず三好さん、三好さんの今の目の状態はどういう状態なんでしょうか。
弱視でして、 視力自体は右目が 0.01、 左目が視数弁となっておりますが、今そうですね、収録の机であったり、原田さんの顔であったりとか西村さんの服装であったりとかっていうのは認識できるっていう程度には見えています。
あ、ということは、あの白杖は持って歩いていらっしゃるんですか？
持っていますが、時と場合によって使ったり使わなかったりという感じで。
なるほど、ですね。まあ、比較的ちょっとは見えてる状態なんですね。
そうですね。
それから茨城さんは今目の状態どういう状態なんでしょうか？
私は全盲です。
全盲、
はい。
それはもう生まれつきって考えたらいいんですか？
はい、もう生まれつきその緑内障で、5歳ぐらいまではあの光とか色は見えてたんですけど、5歳ぐらいでは全く見えなくなって、そこからずっとあの視力ゼロの全盲。
なるほど、そういう状態であるということです。はい、じゃあまずあの大阪北視覚支援学校の三好さんにお話をお伺いしますが、三好さんは今現在勉強というかどういうようなことをやっていらっしゃいますか？
そうですね、勉強、
はい、いや勉強で高校生ですから勉強やってるでしょ
う。そうですね
そうですねって、はい、
そうですね、普段の授業は基本点字を使用していて、
はい、
であの基本最近データのやり取り、データで授業のプリントであったりノートとかをやり取りしたりしていて、もう基本授業はデータがで受けることが多い。
つまりまあデータが、まあパソコンがありますから、データが飛んできてそこでまあ音声が出るので、それで理解しながら勉強するというふうに考えたらいいんですか？
パソコンを使用するのではなく、
はい、
ブレイルメモという、
は
あ、そう、あのなんていうんですかね、点字を、読む専用の機械みたいなのがありまして、
はいはいはい、
そういうものを使って、授業プリントをもらって、その、うん、プリントのデータをそのブレイルメモという機械に移し出して、う
ん、はい、
点字として読みながら、
は
あ、あの授業に穴埋めであったりノート確認したりだとかっていうことをしています。
は
あ、
半分ぐらいしか分かりませんでしたいや、なかなか資格進学校も複雑になりつつ、
今はもうみんなそういう上手に機械を使って、
そういうことですね、
あのしてはるんやろね、
うん、
と思います。
わかりました、西村さん。
あのブレールメモってあの、はい、あれやんね、点字で打つ機械のこと、また違う、
点字で、うん、
データ入れといたら点字でこう浮かび上がってくるんじゃまたないの？
あ、それですね。
それなんですね。
そういうイメージなさってる
ね。そうそう、
ああ、なるほど、
う
ん。そういうのがあって、それでいろいろやっぱり、国語とか数学とか英語とかはちゃんと勉強するわけですか？
そうですね。
ああ、得意科目は？
得意科目はそうですね、あの歴史でしょうか。
歴史が好き。
特に日本史ですね。
日本史が好きですか。はい、そうですね。日本史もいろいろ時代がありますが、好きな時代ってありますか。
いや、近現代です
か、ね。近現代。
特に第二次世界大戦あたり
がお好きでいらっしゃる。
はい、
なかなかあの普通歴史の授業でそこまで達しなくて、みんなそれぞれ勝手に勉強しとけみたいな範囲になるんですけどね、あのあたりはね。そうですか。そして茨城さんですが、
はい、
茨城さんは、この筑波大学でどんな勉強してありますか？
そうですね、まあ、あの宮下さんと同じで私も点字を使って、
はい、
あのブレイルメモとか、
うん、
そういうものを使って勉強してるんですけど、
はい、
まあ、高2からは なんかそれぞれの進路に分かれてあの勉強するっていう。
どんな進路を今取っていらっしゃるんですか？
私は今あの環境情報コースっていう、まあ、理系寄りの数学2とかを取る、
は
い、あの進路を選択したんですけど、
はい、
こう4つくらいコースがあってその中から選ぶっていう感じです。
それは将来どういうところを目指していらっしゃるんですか？
まあ、なんか名前から見たらそのなんかその情報、なんかパソコンを使ってこうプログラミングしたりとか、はい、そういう大学でそういうことをするっていうのが多分狙いだと思うんですけど、
はい、
まあ、それに限らずそのなんやろ、いろんな幅広くこう学ぶっていうなんか、
うん、
まあ、数学もやりますし国語もやりますし。
なるほど、まあそれはそうですね、それは基本となってそういうことを勉強していこう。将来夢はどういうのを描いていらっしゃいますか？
私は昔からそのやっぱり旅行が好きだったので、
はい、
観光業 を伝えたいなと思ってまして。
なるほど。観光業ってどっちかというと文系かなと思って
しまうんですが。そうですね、そうなんですね、
あえて理系を選ばれて。
そうですね、あの文系の科目ちょっと苦手とか嫌いなので。
あ、そうなんですか。
それでちょっと、
はあ、だから理系系なんでしょうね。
あ、そうですね、
好きな、まあ、私は入れない人だと思いますけど理系は苦手なんで。そうなんですね、まあ、将来的には旅行関係をやってみたいということなんですね、はい、三好さんはいかがですか。将来こんなふうな仕事についてみたいなっていうのあったりします。
私の将来の夢は、うん、そうですね、心理カウンセラーになりたいっていうのが大きくありまして、
はい、
人の心に関わりたいなっていうのがあって。
それはどういうところから思いが出てきました。
中学2年の頃に自分自身が、適応障害にかかってしまいまして、
はあはあ、
そこでいろんな人に助けてもらったりいろんな知識を得たりして。
なるほど。
で、他の人も助けたいなっていう思いで心理カウンセラーを目指したいという。
はあ、偉いですね、うん、これこそ理系ですよね。これ
いや僕も最初理系かなと思ってたんですけど、うん、意外と文系らしくて。
あ、そうなんですか。
心理、そう、僕が調べた感じでは意外と何でしょう、人と対話をするのに文章力がいります
から、文
章理解能力がいるので、うん、意外と国語力が文系らしい。
あ、そうなんですね。え、三好さんは理系と文系どっちが得意ですか。
まあ、あの好きな教科が日本史であるように文系が得意なんですよ ね、
まあ、パッと見文系いう感じがしないでもないんですが、ね、そうですか、まあ、お二方やっぱりね、うん、高校生ですから、うん、いろんな夢を持ちながら今勉強をやっていらっしゃるということですが、うん、さあお二人の共通の趣味があるそうです、
はい、
何かというと鉄道がお好きだというふうにお伺いしました。まあ、あの茨城さんは将来旅行の方を目指したいということで、まあ、鉄道はこれはもうちょっとつきもんなんですけれども、はい、あの鉄道でも撮り鉄、乗り鉄、音鉄とか、まあ、いろいろありますが、はい、どういう種類の鉄道のファンでいらっしゃるんですか。
まあ、私も生粋の乗り鉄です。
乗り鉄、まあ、あの全盲でいらっしゃいますからね、はい、やっぱりその周りは見えませんから乗るというところが基本になるかなと思いますが、はい、かなり乗りあちこちの鉄道は乗り張りました。
そうですね、もう北海道と沖縄以外全部行きましたね。
北海道と沖縄以外は、沖縄はね、はい、あのまあ、JR もないんで、ユイレールっていうのがあるだけなんで、はい、で、その他は青春18かなんかで行かれたんですか。
あ、はい、もう昔はもうよく母に青春18切符でいろいろ連れて行ってもらいました。
それお一人で行かれるんですか、それともどなたがついて行かれるんですか。
中学高校ぐらいまではあのお母さんが連れて行ってくれてたんですけど、
はい、
高校に入ってからはもう、あの一人で行っています。
大したもんですね。ただ、まあ、あの茨城さんが全盲でいらっしゃるでしょ、
はい、
乗り鉄と言っても何を楽しみにその乗り鉄鉄道に乗っていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、なんかやっぱ電車乗ってることそのものがやっぱ楽しいっていう。
乗ってること自体が、
はい、
でも周りの風景見えたりはしませんよね。
そう、しないです、しないです、
しないですよね。
なのでそのなんかやっぱこう車内の音とか、
はい、
電車の走行音とか、
はい、
あとはその、まあ、座席ってこうあの電車によってめっちゃ違うんですけど、
ね、
そういうのを楽しんだりとか。
なるほど、
いろいろしてます。
あ、そういう違いを見つけていらっしゃると、
はい、
まあ、確かにね、あの鉄道ファンであの、鉄道の音ね、
はい、
あのこうだんだんとこうスピード上がっていく音だとか、
そうそう、は
い、そのエンジンというかね、そういうガーッとこういう、音が好きっていう方もたくさんいらっしゃいますもんね、
はい、
あ、そういうのを感じながら、
はい、なんかモーター音とかもすごい、
はい、
あの車両によって違うので。
違うですよ、これがね、
はい、だからそのモーター音を聞いて、あ、この車両が来たからなんか あの二人掛けのシートやなとか、そういうのも分かったりする。
なるほどね。あと緩快音っていうのがあるんですが、
緩快音、
これはあの言うたら、電車が止まってこれから動くときにブレーキかけてるんですが、それを解くんですね。これ緩快音っていうんですが、プシューって言ってから電車はスタートするという。私は意外と緩快音が好きなんですけど、
ね、マニアック。
マニアックですか、ありがとうございます褒めていただきました。最近ね、緩快音が意外と高く出るんです、音が。そうですよね、草木の電車はね、緩快音がすごく明確に分かるようになってきて、それが私はなんとなく最近気に入って、あれが聞こえたら、あ、電車スタートするんだなっていう、そんな感じになるんですけどね。
確かにワクワクします
ね。しますよね。あのいろんな言うたら、乗り鉄ですから、いろんな町に行かれると思いますけれども、
はい、
あの町の雰囲気なんかもこうちょっと分かったりしますが、駅降りた時とか。
そうですね、うん、やっぱその町によって全然雰囲気違うんで、
うん、
人のその何やろ、 こう話し方とかあと人のなんか流れとかも全然違うし、
まあ、方言があったりしますしね。そうそうそう、はい、流れというのはどういうことでしょう。
こう関西の人って比較的なんか歩くの早い、
やっぱりそう
です東京行ったら分かるんですけどなんか
違います
ね、ゆっくりね。
そうだから自分関西なんで関西の方がなんか過ごしやすいんですけど、ええ、まあ、東京行ったらやっぱこう人は多いけどそんなみんなせかせかはしてへんなみたいな、はあ、そういうのとか。
いやでもね、視覚障害をお持ちだからこそすごくそこは感じていらっしゃるんじゃないかなと。
確かにそれもあるかもしれない、
ね、思いますよね、はい。今度は三好さんですが、三好さんはどういう鉄道のファンでいらっしゃるんですか。
そうですね、乗り鉄でもあり撮り鉄でもあり、うん、微妙に音も好きなので音鉄でもありという、あ、なんか全部を兼ね備えたような。
なるほど、鉄道電波が本当にお好きだということですけれども、はい、特にお好きな鉄道会社ってあります。
愛知県や岐阜県を走る名古屋鉄道、通称名鉄というのがありまして、ここが一番好きな鉄道会社なんです。
名鉄、意外とね名鉄ファンって多いんですよね。
そうなんですよ。
あの私鉄で言いますとね、まあ割と近鉄、京急、名鉄というあたりが意外とファンが多かったりするんですけどね。
そうですね、
うん、その名鉄が好きっていうのはどこからですか。
そうですね、まず、まあ、車両から入っていって、
はい、
なんか名鉄ってすごい車両が種類がたくさんあってそれを見分けるのが大変っていうので有名なんですけど。
なるほど。
それをどんどん調べていくうちに、なんか見てたら楽しくなっていってでハマっていったっていう感じです。なるほ
ど。私はあんまり車両番号とか知らないんですけれども、名鉄の赤いね昔の電車があるでしょ。特に確定なんかではそれ走ってるんですが、あの車両が割と好きなんですよね。最近はもうなかなかねおしゃれな、まあ、名鉄の特急なんかそうなんですけどもね、
そうですね、
走ってますけどね、うん、名鉄も長いですからレールがね割と。
そうですね、うん、路線距離が440キロほどありますから、
ええ、
日本第3位でしたかね、
ぐらいですよね。確か長いんですよね、
は
い、
そうなんですよ、
うん、まあ、そういう名鉄に乗っていらっしゃるということです、まあ、大好きだということですね。あの実際に乗り鉄やっててこんな風なところですごく良かったなとかいうのはあります。
そうですね、あのその名鉄の景色にはなってしまうんですけど、
ええ、
あの愛知県の知多半島を走る知多新線って言われる路線の景色がすごく好きで、
ええ、
この路線あの宇都宮っていう港町へ行く路線なんですけど、
は
い、
ええ、
あの山を通ってたと思ったら急に町の中に入って、うん、でその奥に海が見えてという、うん、こういうなんて言うんでしょう、景色のギャップにすごく惹かれて、
うん、
そういうなんでしょう、自然に挟まれた町がにぜひ住みたいなって、まあ、好きになって。なった町っていうのが町なんです。
宇都宮の町がお好きだという、はい、あの知多半島といいまして名古屋から、南の方へまっすぐ伸びている細い半島があるんですが、
です、
あのここには名鉄がたくさん走って、意外とね名鉄支線が多いですよね。
そうなんですね、
すっごい支線が多いんですけども、で宇都宮とあの内側の海と書いて宇都宮って言うんですが、宇都宮 の海岸ってすごい綺麗なんですよね。
そうですね、
うん、その海岸から海越えて三河湖越えて向こう側にあの、四日市とか向こうの鈴鹿山脈が見ることができるというね。
そうなんです、うん、
この海岸がねちょっと今までにない景色が、向こうの三重が見えるっていう海岸で、私も好きな宇都宮の海岸はすごく好きなところなんですけどもね。なるほど、そういうのがお好きでいらっしゃると、
はい、
うん、まあ撮り鉄でもあるということですけれども、写真なんかはどの辺で撮っていらっしゃるんですか。
本当にいろんな場所で撮って、まあ、基本駅のホームで撮ることが多くて、
はい、
沿線に出るとなるとさすがにあの歩くのがちょっと不安だったりとか、地図が見えなかったりするので、
なるほど、
基本ホーム上で、
はい、
ホームの端っこだったり、ホームに止まってる様子を撮ったり、
なるほど、
っていうのが中心です。
よく行く駅はありますか。
よく行く駅、そうですね、
うん、
あー、
ここで写真撮れたとかいう駅はありますか。
あ、でも結構有名どころにはなってしまうんですけど、
はい、
JR 総持寺駅っていうところが関西でありまして、
は
い、その駅の京都型の京都寄りの端っこの方で写真を撮るとすごいいい写真が撮れて、
はい、
僕一時期貨物にはまってた時期があったので、
はい、
そこで貨物をずっと撮ってたりとかしまして、
意外とね貨物ファンが多いんですよ、
は
い、
そうなんですよ、
ね、貨物ってねちょっと不思議で、あの時刻表で言うと その間を縫って走るというのがあって、
そうですね、
これがねちょっとミステリーな走り方をするんですよね。
そうなんですよ、
これが貨物の中いいところで力強いんですよね、
はい、
桃太郎とかね、車両で引っ張っていく車両でね、桃太郎とか名前がついてるんですが、すごい力強いものがありますよね、やっぱりね貨物はね、
はい、
その辺がお好きという方がいらっしゃったりするんですが、あのボツボツついてきてください、ね、西村さん、ちょっとマニアックなすごい話になってるんで、西村さんうなずいてるばっかりなんですが、まあいいんですけどね、茨城さんはこれからちょっと鉄道でこんなところ行ってみたいなっていうとはあります？
あでもやっぱまだ行ったことないところに行くのがすごく好きなんで、北海道
行きたいですね。北海道がねどんどん廃線になってますからね。
そうなんですよ、
あものすごい勢いで廃線になってますからね、
この間も留萌線の石狩沼田から
もう留萌線もわずかになって
し
ま
う、
深川までぐらいしかないんで、
そう、
はあの益城まで行ってたんですがものすごく短くなっちゃいますよね、
はい、もうここ10年で本当に
残念ですよね。他の線もね、日高線もなくなったりとか、もうどんどんなくなってるんで早いこと行った方がいいですよ。三好さんはこれから行ってみたいところってどこありますか？
そうですね、東北にまだ足を踏み入れた
ことがないので、東北は行ったことがないと、
は
い、東北でこの線は乗ってみたいなというところあります。
五能線っていう青森 の,
線
あの海岸線
を走る、秋田と青森を結んでる列車なんですが、五能線ね、
この線乗りたいですね。
これはね深浦っていうところがあるんですが、深浦あたりがちょうど海岸線通っていくんですよ。
ありますね、
ここのところの景色がもうほんま際なんですよ。海の際を走っていきますので、
そうです、
あのいいところです。、はい、ぜひ行ってください。
、
私も五能線は2回ほど乗りましたけど、景色やなと思って乗っておりました。はい、ということで、私とちょっと共通する話で、
はい、
すいません後半引っ張ってしまいましたけれども、まあこれからも鉄道を愛していろんなところを乗って、視覚障害をお持ちでもこうしていろんなものを感じながら乗っていらっしゃるというのはいいことですよね、
そうですよね、そうやっていろんなところにね、出かけられるっていうのは、はい、あのいいことだと思います。
でやっぱりそういう意味でも世界が広がっていきますからね、外へ行くという一つの手段で鉄道というのは私すごい、手段っていうかと思うんですよね、方法だと思いますんで、これも鉄道を愛してくださいね。
はい、
ありがとうございました。今日はお二方に来ていただきました。大阪北視覚支援学校高等部2年の、三好穂高さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてもう一方、筑波大学附属視覚支援学校高等部の茨城、花道さんでございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお別れの時間がやってまいりました。私もこれからもいろんな鉄道を乗っていきたいなと思ってますんで、また私の個人的っていうか他の番組でですね、そんな話はしていきたいと思います。この番組ではなかなかできませんからね。
そうですね、すいません。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃらでした。今日は浜田直也さんふるさとでお別れです。
うさぎを石かの心ざ して、いつの日にか帰らん。いや。
フェスしたいラジオ、毎週水曜21時30分から放送中。
玉木ほのかと勝俣兄がゲストを招いて様々なジャンルの音楽話をしています。
この番組でいつかフェスやりたいですな。
やりてーよー。やれるのかい。
やっちゃいましょう。
私町浦ピンクの番組スプーンプレゼンツ町浦ピンクの嘘から出た金言が毎週木曜夜10時半から放送中。みんなの嘘作品気持ちいい。さあ生むんだキラキラと輝く金言を。
真空献血。
今日は誰かの力になれたかも。そんな思いが私を元気にする。
誰かが誰かを支えてる。日本赤十字社